北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話。タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話からお願いします。
はい、今世間ではね、少子高齢化と言っておりますけれども、ペットを飼う、
はい、
所帯がね、全国的には増えているそうなんですよ。
多いですよね。
まあ、皆さんはね、あれですかね、ペットを飼うとしたら、
はい、
犬か猫かどちらですかね。好みもあると思うんですけど、
結構両方多いですから。犬派、ね、猫派、まあ、両方飼われてる方もいらっしゃいますし、ね、
今こうメディアに出てくる可愛らしさを表現する言ったら猫の方が多いんじゃないですかね。
ここ最近は猫が急上昇という感じですよ ね、 すよね。
だからまあ皆さんは、ペットについて、まあ、特に猫なんですけれども、うん、猫についてどういうような、ね、イメージを持っておられますでしょうかね。はい、昔からね、猫は物を言ったり、こう死人を踊らせたり、人を食い殺して、その姿、特にその老女の姿に化けると言われておりますよね。例えばね、中国では隋の時代に、病気という妖怪がいたことが、物の本に記されておりますね。
はい、
また古代エジプトではね、猫を神聖な動物と考えて、信仰の対象にして、女神パシェトとして崇拝しておりますね。このパシェトはね、猫の頭を持っていて9回生まれ変わると信じられておりましたね。
はい、
そこで今でも猫はね、9回生まれ変わると信じている人がいるほどなんですよね。
古代エジプトでは黒猫が死ぬと、うん、それをミイラとして保存していたらしく、
うん、
何千という黒猫のミイラが保存されているお墓が発見されているそうですね。
はい、時代が進んでね、はい、15世紀の中世ヨーロッパでは魔女と黒猫がね、結びつけられ、黒猫はね、魔女が姿を変えたものと信じられて、魔女が怪しげな薬を作るときにはその黒猫の脳を使うと思われてね、黒猫は3世紀にわたる長い間不当な虐待を受けることになったんですね。ところでね、日本では化け猫の話は鎌倉時代によく出てきますよね。
はい、
藤原の定家の明月記にはね、これは上映元年いますから1232年ですかね、
うん、
8月に京の都に、大きさ犬くらいの猫股が現れてね、一晩一夜に 7,8 人も噛みついて、死ぬ人も出たと記されておりますね。
はい、
またその健康奉仕のツレデグサにも、飼い猫がね、年を経て化けて猫股になって人を食い殺すようになると書かれておりますよね。
はい、中でも一番有名なのが寛文10年、1670年に渋谷の下屋敷で起こったという鍋島の猫騒動の化け猫ですね。
そうですね、このようにね、世界に至るところで猫は魔性の動物で縁起が悪いとか化け物だと思われておりますね。
はい、ではどうしてこういった伝説迷信が広く浸透したのでしょうか。
はい、やはりこう猫を想像していただいたら分かるように、猫の瞳というのはね、鋭敏な変化で闇の中でキラリとその光る、
うん、
その不気味な輝きでしょうね。
はい、
エジプトではね、猫の目は太陽の回転に従って変化して、また暗闇の中でも物を見ることができるのは太陽が猫の目を通して下界を見るからだと考えられて、そこで信仰の対象になったんですよね。そしてもう一つの理由としては、暗いところで毛を撫でると光るのも昔の人にとっては不可解で気色悪いもんであったんでしょうね。
まあ、それに何と言いましても、猫の持つ、昔は特にね、陽か陰かというと陰性なこう性格が化けると思われた大きな要因になっていたのかもしれないですね。
はい、まあ、例えばね、 犬は仲間と一緒に正攻法で獲物を倒しますが、猫はたった一匹でね、爪を隠しこっそりと忍び寄ったり、物陰に隠れて息を潜めて、やわらふーっと声を立てながら獲物に襲いかかりますよね、はい、まあこういう表情はね、どうしても陰険と思われても仕方ありませんね。事実ね、猫は犬のような明るさと社交性に欠けているかもしれませんね、
はい、
まあ例えば、大抵の動物はね、人間に飼いならされますと野生の時の行動パターンを大きく変えさせられるものなんですが、猫はね、自分たちの行動はほとんど変えずに、ただ人間から逃げなくなっただけで独立独歩で生活しているんじゃないでしょうかね、
はい、
だからまあこうした猫の性質からね、昔から猫は邪魔者扱いにされたり、うん、化けると信じられたりしたんではないでしょうか ね、
まあそうは言っても、反面こう招き猫だったり ね、いいイメージもあったりするところもあるんですけれども、
ね、はい、だからまあこういうイメージから今最近の猫のイメージは随分変わってきたと思いますけれども ね、はい、
さあ、それでは後半の質問コーナー、教えて北村さんです、はい、今日はこういったご質問です。私たち夫婦は結婚して50年近くになりますが、最近主人がそろそろお墓を作っておこうかと、ね、話をしてきたと、うん、しかし私は主人と一緒のお墓には入りたくありません、うん、どうしたらいいんでしょうか。
ああそうですかね、私もこう70を超えてきてそろそろ自分のお墓を考えないといけないんですが、
はい、
女房に一回聞いてみないといけないですね
ちょっとドキドキしますか、はい、そんなことはないかと思うんですけれども、
まあね、最近お墓をめぐる相談で多いのは、この奥さんがね、ご主人と一緒の墓に入りたくないという話なんですよね、
はい、
まあ、いわゆる家庭内離婚で同じ家に暮らしているけれども気持ちはとっくの昔に離れていると、
うん、
まあそんな夫婦なのにね、なぜ同じお墓に入って名前を墓石に並んで、刻まなければならないかということなんですけれども、
うん、
ねえ、皆さんはどういうふうに感じられますかね。
そうですねまあだからご主人が定年して急に離婚されるとか、うん、
はい、
いう方もいらっしゃいますが、そうはしなくても、離婚はしなくてももうちょっと最後まで一緒にはっていう方もいらっしゃる、
ね、そうですね、まあいろんな考え方があると思いますけれども、うん、そのいいとか悪いとかね、道徳論議をしても仕方がありませんが、
はい、
気持ちが離れているというのはね、
うん、
その人にとって、動かし難い事実ですし、
うん、
その愛していないこのご主人と一緒にね、葬られたくないという気持ちは、これは切実なんですよ、
うん、
まあそれなのにね、日本の墓は何々家の墓として一族が一緒に葬られることが前提になっておりますよね、
はい、
まあ、これがね、海外だと個人個人になっているからこんな問題は起きないんですよ。
あ、そうですよね、うん、でも日本の場合土地が限られていますから、
うん、
個人墓をみんなが作ったらそれこそ、ね、あの日本中お墓だらけということになってしまいますから、
そうですね、
これも大きな問題ですよね、
うん、またもう一つの大きな問題はね、今の日本には身寄りのない女性がたくさんいらっしゃいますよね、
はい、
戦争で夫を亡くした、あるいは息子を亡くした、または戦争のためにね、結婚のチャンスを失ってずっと一人で暮らしてきた、そんな女性たちにとって最大の心配はね、自分が死んでもお墓を守ってくれる人がいないということではないでしょうかね。
うん、
子供や頼るべき親類がいないから死んでも死にきれないというんですよね、
はい、
お墓なんていらないという考え方も一方にはあるわけですが、それとは反対にね、一人ぼっちのままでお墓に入りたくないという気持ちも、これもまた事実なんですよね、
うん、
まあ事情があって、嫁ぎ先のお墓に入りたくない、あるいは身寄りがなくって拝んでくれる人がいないという女性たちのためにね、京都の嵯峨野のね、上若光寺で住職をしておられる方が平成元年にね、納骨堂を作ったんですよね、
はい、
藤原の定家も住んでいたという古い立派なお寺なんですよ、
はい、
うん、
藤原の定家といいますのは、うん、確か鎌倉時代の大歌人で、
はい、
新古今和歌集の選者でしたよね、
はい、教科書にも出てまいりましたね、
はい
はい、その納骨堂が出来上がった周りではね、年配の女性たちがこれでようやく安心して死ねますと皆泣いているんですね、
うん、
まあ、その納骨堂というのは井戸のように穴を掘って そこに誰のお骨でも一緒に入れるんですね、
うん、
そんなお墓ではちょっとと思う人もあるかもしれませんが、
はい、
その人たちにとってはね、いくら立派なお墓でも誰も来ないのでは寂しい、みんなと一緒に眠れるんだから嬉しいと言って泣いているわけなんですね、
うん、
まあ一人じゃない、みんな一緒に葬られれば寂しくなんかないということなんですよね、
うん、
まあ皆さんは、どういうふうに思いでしょうかね。
はい、まあ、今はね、あのお墓もいろんなタイプのお墓がありますので、
はい、
ただご主人にどうやって切りますか、
うん、そうですね、
どうやってこう、ね、そのお話をするかっていうところもあるかと思いますけれども、はい、うまくねお話を進めてみてはいかがでしょうかね。
そうですね、
はい、はい、番組ではお墓についての質問を募集しています。おはがきの方は郵便番号 780-8550 RKC ラジオ北村の聞いて得するいい話係まで、ファックスの方は0888254249、メールの方はパソコンもしくは携帯電話から高知放送のホームページ RKC ラジオ朝どれワイドの書き込みフォームからお願いします。お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。